真夜中コンビニの駐車場で。このポッドキャストは一つの場所を72時間にわたって定点観測する某公共放送局のドキュメンタリーを大好きな2人が番組についての感想や愛を語ります。今回は兵庫さよなら思い出のリフトという回について話していきます。今回は兵庫県妙見山にかかる少し古びたリフトですね。で、このリフトはですね、まあ長年家族連れに親しまれてきたんですけれども、まあタイトルにさよならとあるようにですね、この12月にこのリフトもケーブルカーもこの含めた広場一帯が閉鎖されるということで、その最後に迫った回となっております。ということで、本田さんいかがだったでしょうか？
はい。これはもう俗に言うさよならシリーズということで、
はい、
まあ閉園することが決まったような場所ですね。あの豊島園とか前もありましたし、
うん、そうですね。
あとは百貨店とかですね。
はい。
あのいろんなところのこう最後のっていうところで、結構やっぱりこう平成、まあ昭和の懐かしい光景が、うん、まあ一つずつ一つずつこうお別れを迎える中での、今回まあリフトっていうことだったんですけれども。あの、当然そのリフトがもうすぐ閉まっちゃうからっていうことで、まあこれまではそんなに多分人来てなかったところから、一気にこう懐かしさを求めて、最後に乗ろうっていうことで人が溢れ返ってたじゃないですか。
はい。
で、その映像が、なんかその、結構シュールだったっていうか、あの、なんかこのリフト自体も本当に古びた施設で、なんかこうリフトの上もなんか、機械仕掛けの滑車みたいなのがカラカラ回ってるんですよね。
だって滑車の写真撮ってる人いましたもんね。
そうそうそう、
途中ね。
そう、それぐらい味わいのある滑車がなんかカラカラカラカラ音を立てて、うん、でしかもそのリフト自体もあのそんなに高い場所を飛んでいなくって、
うん、
まあ、ちょっとジャンプしてもギリ大丈夫かなぐらいの距離をズンズンズンズンズンズン上がっていくんですけど、そこにこうもうなんていうか空席なく。こうご年配の方とかが連続して座ってなんかぼーっとしてるそのリフトでこう自動的にあの運ばれていってる状態みたいなのが、まあ結構何回もこうカットとしてあったじゃないですか。あれがなんか非常にシュールだなっていうか、さよならシリーズでみんなこう通い詰めてっていうこう多幸感みたいなところ、まああるにはあるんですけど、なんか乗ってるシーンは、まあ当然乗ってるシーン別にインタビューできるわけでもないんで、なんかこうシーンってなってカタカタカタっていう音だけが聞こえてくるっていう結構面白い、うん、あれ映像でしたよねっていう、
なんか工場の部品みたいでしたよね。
そうなんかこう運ばれていく感じね。
そうそうそうそう、別にそれがね比喩的な話ですけど、
はい、
なんかこうリフト乗ってそうベルトコンベアみたいな感じじゃないですか。
うんうん。
でなんかこのリフトってそのリフト自体に大した目的はないじゃん、そもそもですけど。
そうですね。
まあ、今回はさよならだから、それを目的に来てる人は多いんだけど、やっぱ単なる移動手段なので、
うん、
山の上の方に目的があって、
うん、
で、なんか今回のさよならシリーズの中でもちょっと違うのが、リフトだけじゃなくて上も閉まっちゃうっていうことな気がするんですよね。
そうですね。というか全部が、ね。
全部が閉まっちゃう。うん、だから、なんか、今回はそのリフトに密着した回だったんだけど、とはいえそのリフトにすごい思い入れがあるっていう人って実はあんまりいなかったんじゃないかなと思ったんですよね。はい。
なんか結構いろんなところが閉まることになってて、
うん、
それこそその、まずリフトの前の時点でもあれケーブルカーがあるんですよね。
そうですね、はい。
地元の運行会社が経営してるあのケーブルカーがあって、うん、で、さらにリフトで上の方に行くと、あの、まあ、バーベキュー施設みたいなところで、はい、バーベキュー施設も、そこも同じ運営会社がやってるんで閉まっちゃうみたいなことでやってるっていうところだったんですけど、うん、まあ、なんか、それも見てればわかるんですけど、ちょっとよくわかんないなと思って、僕結構いろいろ調べて、この妙見山っていうところ調べてみたんですけど、
はい、
これ、そのリフトとかって、もうなんか戦前とかからあるらしいんですよ。
え、このリフトっすか？
それすごくないですか？なんかその調べたホームページによると。
それすごいっすね。
しかもなんか戦時中に、その、不要不急線だっていう判断で運行休止になってるらしいんですよ。
はい、まあ、そりゃそう。
そりゃそう
というか、っていうことしかないですけどね。
いや、そうそう。いや、はい、なんか、あ、不要不急って、なんかそんな100年前ぐらいから言ってたんだ、みたいな。
うん。
まあ、ぐらい、まあ結構古いものであって、 って、
はい。
で、それがなんか一度こう止まったりとかっていうことはありながらも、一応すごく時を刻んだものなんだけれども、うん、さっきこう山口さんが言った通り、別にそれ自体がなんかアトラクションっていうわけでもないので、うん、なんか結構みんな淡々とというか、あ、これ最後だから乗りに来たんですっていう人も、まあ、思い出込みっていう感じでしたよね。
うん。
なんかこう、昔、親と来ましたとか。
そうですね。その思い出もなんか、リフトにまつわる思い出っていうよりも、うん、さっき最初に本田さんが言ったみたいに、リフト乗ってる時って、しかもこのリフト一人乗りじゃないですか。
はいはい。
だから別に誰とも会話できるわけじゃないんですよね。
うん。
だから、その来るための途中でこう何があったとか、
うん、
こう、それこそ双子の娘がいて、でなんかこう来てケーキ食べるのがルーティーンでみたいなお母さん出てたじゃないですか。
は
いはい、的なそのなんか前後の物語があってみたいな。どっちかというと前後の物語の方に思い入れがあって、なんかそれを思い出すためのファクターとしてなんかリフトに乗りに来てるみたいな。トリガーとしてリフトに乗ってきてるみたいなことはあったかもしれないなと思いますかね。
うんだからね、結構ここの山で昔はみんなでバーベキューしてとか、このメンバーで行ったんですとかっていう話もあったじゃないですか。うん、
はい。
まあ、そういうのも含めて、まあ全部がその思い出の中の一つとして、まあリフトっていうことになっているんで、うん、まあなんかリフトそのもの、さっき言った通りリフトそのものっていうよりはリフトの周辺のっていうところで、多分なんかこれ行った先でお寺さんとかがあったりとか、なんかそういうのも行ったりっていう、まあこの、兵庫県にあるんですかね。そこの、なんかこう、関西での一つここに行ったっていう時の思い出の一つっていうところが、まあ、なくなるっていうところがあって、まあ、ちょっと残念ではあるなっていうところなんですけど、なんか、こういう系って、いつも見てると、まあ、その、やっぱ、今回もそうでしたけど、どんどんこう、少子化によって、まあ、はい、客足もなくなってきて、うん、もうちょっと仕方なくっていうとこあったじゃないですか。
はい。
で、なんかもう自分もこういう毎回ね、なんかこう、なくなってしまうさよならシリーズ見てると、まあちょっと時代の流れとして致し方ないかなっていうふうには、まあ思っちゃう部分はいつもあるんですよね。うん、でもなんか、今回その中ででもちょっとこう、ハッとさせられたのは、まあやっぱり途中でいらしていた、親子で、娘さんが、小児がんで、ずっと足を悪くして、で、なかなかそういう、こう、遠出とかって行けなかったんだけど、うん、今回、まあ、リフトが終わるからっていうので、来ましたっていう親子の方いらっしゃったじゃないですか。うん、でも、まあ、あの方を見たときに、結構その、今でも、もう30歳になった娘さんは今でも足が悪くて、まあ、杖をつきながらっていうところあったんですけど、まあ、なんとかリフトに乗れてっていうところを見ると、うん、まあ、なんかその、今までこう仕方ないなである程度片付けてたところが、
うん、
まあ要はなんか行きたいなら歩けばいいじゃんくらいにちょっと思ってたんですけど、
うん、
いや、やっぱりなんかこう公共施設ってまあまさしく公共というか、なんかこういうことのためにあるんだなっていうのはちょっとハッとさせられたんですよね。
まあ、あ、そうですね、うん。
だってこの方は多分その足の悪い感じだと、うん、もし今後リフトなくなってしまうと、本当に多分山頂までは多分行けないじゃないですか。
うん、
で、まあ、それは仕方ないことだよって言ってしまえば、まあ、それはそうなんですけど、あ、やっぱでもリフトがあることによって、まあなんかそれが成り立ってたんだなっていうのは、なんか、その一連の流れの中で、結構しかも途中に差し込まれたので、なんか仕方ないよな、仕方ないよなって見てた自分は結構そこはハッとさせられた瞬間はありましたね。
うん。なんか、その高層ビルの上から景色を見るのと何が違うんだろうみたいな話ってある気がしてて、
うん、
山の上登るみたいなことって。で、このそれこそリフトができた当時ってそんな高いビルもないし、景色を見るためみたいな。ことは結構大きい要因だったと思うんですよね。山の上からまあ、ね、100万ドルの夜景とか言うじゃないですか。別に氷はそうじゃないけど、うん、そういう、まあ一体の見え方のことを。
うん、
で、なんかそういう風な景色を見に行くっていうので、割とこう、みんなで登ってとか、それこそデートスポットでみたいなことがあったと思うんですけど、
うん、
なんかその機能って今、別に高層ビルの上でご飯食べるとか、なんかこう、選択肢がすごい広がってると思うんですよね。その高いとこから景色を見るみたいなとこだけにフォーカスすると。
うん、
でそうするともともと一択だったものがなんか対応になってきて、 で、それこそさっき本田さんの話で言うと、その高層ビルのレストラン別に行けるじゃないですか。うん、さっきのその親子の話で言うとね、うん。で、でもなんかそういう高いところじゃなくて、このリフトっていうものとか、その高い山に登りたかったみたいなことって、結局、そもそも山に登れないからってなるじゃないですか。
うん、
山登りができないからっていうところ、足の問題もあって。
うん、
で、なんかそれがちょっとその、山登りってやっぱりこう、単に高層ビルでエレベーター乗ってるだけじゃないっていう、うん、本当は辛いものなんだけど、このリフトがあるからちょっとショートカットできていろんな人に間口を開けてみたいな、なんか割と今回の取り上げられ方で言うとちょっとこうチルアウトスポットみたいな感じで、
うん、
デジタルデトックスみたいな、なんかその乗ってる間は何もせず鳥の音が聞こえるし風の音も強く聞こえるみたいな感じ言ってましたけど、
うんうん、
シンプルに乗り物だったみたいなこと、ショートカットするためのものだったみたいなことを、うん、なんか今の本田さんの話も含めてですけど、思いましたかね。
結局、なんかこう、ケーブルカーとか、なんかリフトとかって、うん、割と意外とそういう、それこそそのいろんな山とか、
はい、
なんかまあお城とかと結構山の方にあったりするから、うん、お城行ったりするときとかもそういうのがあったりして、うん、まあ、基本的には観光地なんだけれども、
はい、
やっぱその言う通りその移動手段っていうところの中で、うん、まあリフトっていうのもかなり多分すごいダウンサイズしたすごいシンプルなものだと思うんですよ、
ね。うん、
当然その、このリフトのところも中腹まではケーブルカーが走ってるわけじゃないですか。うん、だからそういうところも含めてなんかこう段階的に多分なんかこういろいろな人のニーズに合わせて、まあシンプルに作られてたものなんだなっていうのが、このリフトを見てるとなんかぼんやり分かってきて、なんか、だからこそ、この、滑車が回るところっていうのも、まあ、いわゆるその味があるっていうところだけじゃなく、こう、人のこう、登り降り、まあ、さっきのその、親子じゃないですけど、それ以外も含めて、まあ、そこを、に寄与するものだったんだなっていうところがあって、まあ、いわゆるなんか観光施設ではあるんですけど、そことの、せめぎ合いはかなり難しいなっていうところがあって、いや、もうこれは仕方ないよ、っていう、なんか、いわゆる自己責任論的なところで、片付けるのは、なんか意外ともったいないのかなって思ってしまったっていうのが、結構こう、最後まで見た後での感想でしたかね。
でもなんかこの話って、その、今はそんなことないですけど、それこそ、バブル期とか、まあ、もっと前の時代も含めてですよね。うん、なんか、の建てられたもので、やたら展望台ブームみたいなある、あったじゃないですか。なんか、やたら地方行くと展望台あるじゃないですか。
まあ、高いところがないから。
高いとこないから。
うん、
そういう、その、山の上もそうだし、なんか謎のタワーが立っていて展望台になってるみたいなのとか、なんか、そういうのの役割みたいのもちょっと考えさせられましたかね。結局、まあ、高いとこで見るんだったらさっきの僕の話じゃないけど、別に高いとこから何かを見るみたいなのがもう目的ですらなくなっていて、
うん、
で、このリフトって、あまりにも、モビリティとしては、その、心もとないし、
うん、
そもそもモビリティっていう移動手段なんだけど、なんか乗った場所からしばらくして2時間ぐらいにまた同じ場所に戻ってくるっていう、ちょっとよくわかんない乗り物じゃないですか。だって、登って下るんだから、
うん、
同じ場所戻ってくるわけですし。本当にその娯楽のための、もうほぼエレベーターと同じというか、
うん、
手段なんだけど、なんかそれが、結局、まあ今回さよならみたいになってくるときに、なんか、そういう歴史の展望台ブームみたいなとこも含めて、なんか、もう、順調に滅びていくしかないのかな、みたいなのは考えますけどね。さっきの話もそうですけど。
なんかね、そこが、また絶妙なところで、確かにその展望台とか、
はい、
なんとかタワーみたいなものが取り壊されます、みたいなところだと、多分その山口さんが言った通りその展望台ブーム的なところの中で、まあ果たしてそれが、まあ必要なのかどうかっていうか役目を終えたのかどうかっていうところはあると思うんですけど、まあなんか今回のリフトのところではやっぱ行った先から見える風景っていうのは、まあ確かに大事なんですけど、まあそれだけじゃなくてやっぱりこう自然と触れ合う部分であるとか、まあ結構こうお山で登った後にこうお寺さんに行ったりっていうそういう、まあ、信仰的な面とかもあったりとかっていうのもあるし、うん、まあなんかハイキング的なところもあるだろうし、
はい、
まあ、そういうので行くと、まあ、 確かにその、まあじゃあ歩いて行ってくださいっていうことにはなるんだろうけれども、うん、そこがまあ歩いて行けばいいじゃんって結構自分が思ってたところから、まあそういう本当に行きたくても行けない人がいるんだっていうところもあったのはなんかちょっと、なんか、これ、運よく、この方にインタビューできたわけじゃないと思うんですよね。
うん、
逆に言うと。なんか、いるべくしていたんだなっていう。ね、当然、なんかこの方が、まあ、毎週のようにリフトに乗ってたわけじゃない。うん、逆に言うと、これが閉まるって聞いて、こう、書き込み的に行ったっていう話はあったとは思うんですけど、はい、やっぱりなんかそういう人が、の目線からすると、あ、やっぱ行きたいって思えるリフトに乗らなきゃって思うんだろうなっていうところは、うんまあ、これ役目終わったしね、みたいなところで、最初の方にちょっと自分の中でも思ってた自分が、うん、あ、なんか目線が一個しかなかったんだな、っていうふうには思いましたよね。うん、
なんか展望台とか登ります?本田さん。
展望台はあんまり登らないですけど、結構山とかは登りますかね。う
んうん、なんか、僕も、まあ、それこそなんか、あんまり別に行かないんですけど、
うん、
ただなんか、展望台とか登って面白いなと思う時が、自分の知ってる土地を上から見るのは面白いなと思うんですよ。うん、で今回のこの兵庫のリフトで言うと、途中その小学校の先生とか、幼稚園の、先生の同期とか出てくるじゃないですか。子供と一緒に来ましたみたいな。うん、で割となんか地元の人が多かったような気がしていて、
うんうん
今は地元じゃなくても、もう元々その昔住んでてみたいな人とか、で、なんか自分の家を上から見れるとか、まあよくそのね、山の上の会話であるのが、なんかあの辺がうちだよみたいなこととか、
うん、
あの辺が小学校でみたいなあるじゃないですか。なんかそういうその、ある意味高いとこが、さっき展望台ブームの話もそうだし、その、小児がんの話もそうだし、
うん、
なんかこう、自分の土地を上から見れるみたいなことが、うん、ちょっとその日常から切り離されて、
うん、
生活を俯瞰できるじゃないけど、
うん、
っていうところが、なんかこういう地域密着型リフトっていうか、とか、うん、展望台とか、上から見るところの役割としてはあったと思うし、なんかそれは、もしかしたら今でも、ちょっとあるのかなと思うんですよね。いわゆるリアル地図じゃないけど、うん、Google マップみたいなもので今もう上からでも散々 Google Earth とかも含めて、ね、見えるんだけど、とはいえなんかこう見ながらあっちの方が海で、あっちの方が何でみたいな、ほんと俯瞰ですよね。文字通り俯瞰する場所としては、なんかこういう地方リフトとか、まあ上山頂からの景色っていうのは機能していたし、それがなんかさっきの小児がんの話で言うと、こう病院とか閉鎖された空間とのわかりやすい対比として機能するんだろうなと思うんですよね。それが開放感につながるというか、
うん、
自分を俯瞰できるっていうところ、
うん、
でよくその田舎の描写としてその上から見てこんなに街を出るときにこんなに自分は小さい街だったんだみたいなことを高台の上から言うみたいなし、たまにあるじゃないですか。
それ山口さん思ったことないでしょ。
いやあるじゃないですか。僕はないけどあるじゃないですか、そういうの。でもなんかそういうじゃないけど、その結局自分が見てた世界の小ささと規模感みたいなのを感じるっていうのって、そのさっきの入院とかの話もそうだけど、家とかそういう生活圏が実は小さいみたいなことを客観視できるっていうのは、機能としてもあるのかもなと思ったんですよね。
うん。まあ解放なんでしょうね。
そうそうそう、解放感。
山口さんがさっき言った通り。うん、まあ、解放だし、まあ実際ね、ああいうこう、まあタワーじゃないような感じの、ああいう展望台とか展望所行くと、うん、まあやっぱり音とか空気とか、
うん。
風とかで感じるものも多いので、
うん、
多分そこから含めてこう切り離されて街を俯瞰してみるっていうところがよりリアルに感じられると思うんですよね。うん、で、だからこれ多分ちょっと前にやった鷹の峠とやっぱ近いものあって、
あ、はい、
まあ実際鷹の目になることはできないんだけれども、まあ鷹に思いを馳せることで、うん、何かそこを少し自分を俯瞰してみるとか、
うん、
まあ少しそのボーダーレスな状況を感じることができるっていうところが、うん、まあやっぱりそこがまあ人間がそういう風に感じれる能力でもあるし、基本的にはそこに抑圧をこう感じてしまう生き物でもあるし、うん、まあその表裏一体なんだなっていうところが、まあ今回のね、リフトを行った先でも多分皆さん感じてたところ で、それがなんか地元であればあるほど、そこの解像度が高いっていうところがあるんで、うん、まあ、そこが多分ね、やっぱり今回のそのリフトの中で見えてきたものですよね。まあ、ただ、それがね、なかなかもう役割としては、
まあそうですね、
一つ一つ、まあ終えていくのかなっていうところで、結構ね、これを運行してるスタッフの方の言葉とかも結構重みありましたもんね。部品も人もあと10年は大丈夫なんだけどね、とかって言いながら自分で修理されてたんですけど、まあ、ああいうのも結構重みがありましたね。
だって、なんていうかこう、閉まるのっていろいろ理由あるじゃないですか。で、こことかなんかもう、そういういろいろな理由っていうよりも、ただ単に多分お客さんが少ないからみたいなことなんだと思うんですよね。で、なんか、それは、まあ、その役割の変化とかね、これまで話してきたようなこともありつつ、まあ、とはいえ、じゃあなんかずっと続くのがいいことなのかみたいなのあるじゃないですか、逆に。
限界ギリギリまで。
そうそうそうそう。なんかもう、そう、サリの美学っていうか、まあもう、焼きと役目を終えて、で、まあ別に次に何か新しいものが作るというわけではなく、別にただの山になっていくみたいなとこなんだと思うんですけど、この場合は。なんかそういうタームなのかなと、別にそれはこの兵庫のリフトだけじゃなくて、割と世の中にこう、いろいろできたものが、こういうさよならというか、もうシンプルに役目を果たしてなくなっていくみたいなのあるじゃないですか。別に愛された場所で、あろうがなかろうが、その対応年数とか時代の流れによって。なんかそういうところはもう、まあ、今回のさよならとかは特にですけど、まあ、最初に本田さんが言ったみたいにこう、仕方ないよなっていうのを、もう受け入れつつというか、受け入れるしかないみたいなところはあるのかなとは思ったんですよね。なんか寂しさだけじゃなくて。諦め、半分諦めじゃないけど。
まあね、そういうこう、滅びの美学というか、そうそう、去り際っていうところに対して、うん、まあ、それを聞きつけてね、うん、東京からやってくる配線マニアがいるわけですか。
あれちょっと突然すぎますけどね。
いやいや、やっぱどこにでもこういるもんだな、この、
そうですね、
最後
突然、ね、
最後かどうかっていうところに、その、もう、喜びを感じてる人が。
そう。でもそれはそれであるじゃないですか。廃墟好きみたいなことですよね。
そう、いや、でもこの人の場合だと、うん、その敗戦間際に行くというですね、もう、滅びた後の状況ではなく、うん、この、滅びの瞬間を多分、
そうですね、
見届けたいという、しかも、その敗戦マニアって言ってたんで、多分、これを最初僕が言ったように、はい、モビリティとしてカウントしてる人だと思うんですよ。うん、
なんか、それはなんかもうちょっとした癖ですけどね。
まあ、そうそうそう、
なんかね、もはや。
ね、っていうところがあって、
はい、
で最終日っていう感じだったんですけどね、うん、まさかの最終日が定休日でしたよね。
そんなことあるって感じですよね。
あえて狙いましたね、これはね。
ああ、でも多分相当定休日多いんだと思うんですよね。だって
あれでもなんか水曜日は定休日って別の日も定休日なんですかね。
いやー、でもさすがに4日目丸定休日って結構なんかまあメンテとかの関係もあるんじゃないですかね、まあまあ、もはや。うん、
そうでしょうけど、いずれにせよね、今回のスケジュール的には、金、土、日とか、それにできる、
まあそうですね、人が多いタイミングね。
うん。しなかったってことは、やっぱまあ、その定休日は狙ったのかな、みたいな。
そうかもしれないですね。うん。
なんだ、乗れないじゃん、みたいなとこまで含めて、なんか、そういうオチでしたね、なんかね。
ありましたもんね。はい。という感じですかね。はい。
はい。では、今回は以上となります。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。